聖書と福音の時間です。裁判を扱ったドラマなどで剣と天秤を持った女神像テミスが登場することがあります。剣と天秤は正義と公正の象徴で、目隠しは人を偏り見ないという平等の理念を表しますが、当初は風刺の意味があったことから目隠しなしの像もあります。人が人を正しく裁くのは難しいことですね。聖書に正しい天秤と計りは主のものとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日、数多くの劇画の原作を手掛ける小池和夫さんのエッセイを読みました。小池さんは幼い頃、親戚の本家に養子に出されたそうです。その本家には男の子がいなかったためです。そこでの生活は、経済的には全く不自由のない恵まれた生活でした。しかし、愛情という物差しで測ると、恵まれていたとは言えないんだ、というのです。お手伝いさんが身の回りのことを全部やってくれるんですが、新しい父と母は彼に決して触れることがなかったのです。血のつながりが遠い妹たちが母親に甘える様子を冷めた目で見ているような少年時代でした。この両親たちは小池少年をあまり叱りませんでした。また周りの大人も彼を叱るということはありませんでした。怒られるということが一切ないということは、それはそれで寂しいことでした。それは自分に興味がないということだからです。それで彼は次のように書いているのです。優しい人は信じる。優しすぎる人は信じない。本当に優しい人はきちんと厳しい。厳しい人は信じる。厳しすぎる人は信じない。本当に厳しい人はちゃんと優しい。本当に愛するとは、間違った時にはしっかりと正しい、立ち直るようにしっかり支える、その両方が揃ってるのが本物の愛なんだと彼は言うのです。さて、聖書は人間の罪について鋭く語ります。と同時に罪からの救いや許しをも大胆に宣言するんです。人が本当の幸せに至るために、神は罪と救いの両方を語っておられるのです。それは神が人を本当に愛しているからに他なりません。聖書に次のように書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ここから三つのポイントで聖書の福音をお伝えいたしましょう。第一に、すべての人は神に対して罪人であるという事実です。ここで言う罪とは法律違反のことではありません。もちろんそれも罪です。しかしより厳密には聖書の語る罪とは神から離れて生きることなんです。神など必要ない。自分にとって何が一番良いかは、神よりも自分の方がよく知ってる。だからしたいことを気が済むまでやるという態度です。しかしそれは神に対する見くびりです。神ほどあなたの幸せを願ってる方はいません。そしてあなたが幸せになるのにどうしたら良いのか、神よりもよく知ってる方はおられません。なぜなら、神はあなたの作者であるからです。作者は作品について誰よりもよく知っておられるからです。第二に、神はキリストによって罪人を愛していることを明らかにしておられるということです。愛は言葉だけでは十分ではありません。行動によって立証される必要があるんです。先ほど小池和夫さんのことをお話ししましたが、実は彼はそのような育ち方をしたために、愛というものに対して疑り深い人間になってしまったというんです。そんな彼が愛 ってあるかもしれないと思うに至る経験が少年時代にたった一つだけありました。ある時友人の家に遊びに行った時、植木の植物のトゲが指に刺さってしまうのです。彼思わず、いた!と声を上げたのですが、その時近くにいた友人のお母さんが、大丈夫?と言って駆け寄り、あっという間に小池少年の指を口に含んで、トゲを吸い出してくれたというのです。そして消毒し、絆創膏を貼ってくれたんです。その間、彼は一言も言葉を発することができず、ただ固まったままでいたそうです。すべてが終わった時、蚊の鳴くような声で一言、ありがとうというのが精一杯でした。友達のお母さんにとってはおそらく記憶の片鱗にも残っていないことだろう。だが私にとっては、82歳になった今でも忘れられない優しい思い出だった。そして、この家に生まれていったら幸せだろうなぁと友達を羨ましく思ったと書いてありました。どうしてそんなに小池少年の心を揺さぶったのでしょう。友達のお母さんがしたのは言葉の愛ではなく行動の愛であったからです。神はあなたを愛しておられます。それは聖書にそう書いてあるだけではありません。神の御子キリストがこの地上に来て実際に身をもって示した愛なのです。キリストはあなたのすべての罪を背負って十字架の上で身代わりの裁きを受けてくださったのです。あなたの人生に突き刺さったすべての咎、傷、苦い思い出、苦しみ、それらの元となった罪をキリストが引き抜いてご自分の身に突き刺すようにして十字架で永久処分してくださったのです。そしてこの十字架の御業が完全に成し遂げられたことを示すため死後三日目に復活されたのです。第三に、私たちに必要なことはこのキリストを救い主として受け入れるということです。私は以前人が神にインタビューするという形式で書かれた読み物を読んで、とても教えられるところが多かったです。インタビュアーの人間は、神に次々とぶしつけな質問をするのですが、神は何を聞いても決して腹を立てないのです。むしろその質問をぶっつけてくる彼のことを喜んで、穏やかに答えていかれるのです。神様、人間の作り主として作品である人間に学ばせたい人生のレッスンがあるとしたら、それは一体何でしょうか?神は笑顔で答えます。誰にも愛されていないという人はいない。彼らを愛している人はいる。でもその人たちはそれを伝える術がわからないので黙ったまんまになっているだけだということ。またお金では何でも買えるけど、幸せだけは変えないということ。過ちを犯した時でもある人たちは許してくれるだろう。しかし人は自分自身を許すことについてはいつも不十分だ。だから許しを味わうことができないのだ。許しがないのではなく、許されているということを受け取らないので、許しがないかのように思い込んでいるということ。これを私はレッスンとして学ばせたい。まあ、他にもたくさんいろんなレッスンをしてくださるんですが、最後に神様がこのように語るんですね。最も大切なことは、彼らの人生で何を持っているかではなく、誰と繋がっているか、誰を持っているかということだ。神は神ご自身であるキリストを持つことが何よりも重要だと最後に教え諭すのです。なぜなら、イエス・キリストの中に許しも救いも祝福も本物の愛も全部揃っているからです。いかがでしょう。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想は ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。